第3部伝達。世界では毎日のようにコミュニケーションの不具合によって問題が起こっている。ちょっとした不具合が証拠やチャンスや愛する人や時には人命までも奪う結果になる。言葉も同じで、考えると同時に頭に浮かぶものではあっても口に出す前によく吟味する必要がある。画家が検討に検討を重ねて一色を選ぶように、できるだけ正確に情報を表す言葉を選ぶようにする。普段あなたはどんな言葉を使っているだろう。色に例えると何色だろう。伝えたい内容に最適な色を選べているだろうか。従業員には空色の言葉が有効的だと知りながら、シンクの言葉を投げつけていないだろうか。10代の息子には薄いグレーがよく伝わるのに、蛍光色の言葉を浴びせていないだろうか。何よりも主観的な話し方をすると、いとも簡単に事実と違う印象を与えられる。事実を正確に伝えたいなら、意識して客観的な表現を選ぶことだ。数字、色、大きさ、音、位置関係、材質、場所、時間について説明しているうちは安全と言っていい。多すぎるではなく、具体的な量を示し、大きいの代わりに寸法を述べる。測れないときは大体の大きさを計算したり、周囲のものと比較したりする。患者とコミュニケーションを取る際に、医師がすべきことは通訳者と同じだと思います。伝えたいことを相手に合わせて変換するのです。患者は不調や不安を主観的に感じたままに訴えてきます。医者は患者の訴えを客観的な症状に変換し、治療法を考えます。ところが、その治療法について医学用語で説明したら、患者には理解できないでしょう。むしろ医学用語は患者を混乱させたり怯えさせたりすることが多い。だから患者が理解しやすい言葉に変換しなければならないのです。練習の大切さ。コミュニケーションにおいても練習は重要だ。練習すれば弱点を克服できるし、本番で精神的な余裕が生まれる。人前で話をするのが苦手な人も心配無用。うまく話すにはコツがあって、練習によって身につけることができる。過ちをなかったことにはできないが、早期に修正すれば相手も多少は寛容になってくれる。絵の具が乾いて埃が積もるまでコミュニケーションの不具合を放置してはいけない。言語以外のコミュニケーションにおいても、展示方法や学、つまり伝え方が大切だ。いくら入念に準備をしても、聞き手の興味を引き出せないなければ意味がない。興味を持ってもらうためには、身振りや手振りといった言葉以外のコミュニケーションに着目するといい。カリフォルニア大学ロサンゼルス校の心理学名誉教授アルバート・メラビアンによれば、伝えたいことのうち言葉で伝わるものは 7% ほどで、 38% が声、声色、抑揚、その他の音、残り 55% は言葉以外のコミュニケーションが多そうだ。